そう3になったでしょ、
はい、
でこう喋りますよ、ね、うん、で0から4から5って増えたんでしょ、
はい、
これで OK なんですよ、はい、6向かって、はい、OK です、
はい、OK です。
会長挨拶、小野会長よろしくお願いしたいと思います。
皆さんこんにちは。挨拶ということですけれども、先週も若干お話をさせていただきましたけれども、アメリカカリフォルニアのサンデーゴで、国際競技会が開催をされましたが、山崎健介ババラエレクトより、絵はがきが届いております。RI 会長エレクトロンバートンさんだそうですけども、からテーマが発表されましたのでということで内容になっております。こちらの方シールが貼られておりまして、ロータリーを実践しみんなに豊かな人生をというのが今回のロータリーのテーマになるそうでございますので、ご報告をさせていただきます。それと今日は、レターボックスの方にアンケート結果の了承を、上げさせていただいておるかと思います。ご覧いただければと思うんですけども、アンケートの中で集計結果といたしまして、最後に追加された部分も含めまして、もう終了として今後しないというのが10名の方、次年度まで交流を継続される方が6名、次回の更新日、2015年になるわけですけども、それまで、書面を交わして交流するという方が18名、その他3名という結果になっております。ということで、先々週もお話をさせていただきましたけども、理事会としては、きちっとした継続書面を交わして次回の終了日まで継続するということで決めさせていただいております。ただご覧の通り1番2番で回答されておられる方も16名ほどおられるということで、やはりどうなんでしょう、出会いがあれば別れもある、新しい出会いを求めてということもあるのかもしれません。もっと、他のクラブさんと交流というような考えておられる方もおられると思います。その辺については、きちっとして、今回は、更新ということで、2015年を希望するということで、継続をいたしますが、その間の間に、もっと中央クラブとしての考え方も固めていった方がいいのかなと、そんなふうにも思っております。アンケートの結果を踏まえまして、ここの1番から3番まで、書かさせていただきましたけども、まず、中央クラブ、我々のクラブとしては、次の更新まで、継続して行いたいということで、書面で交わしたいという意向を、アナカロータリーさんの方に、お伝えいたしまして、アナカさんの方の考え方をまとめていただく、それで合意ができましたら、記念式典等の場を使いまして改めて調印式を行うというような段取りを取ってやっていきたいと思っておりますので、よろしくお願いをいたします。以上が、アンケート結果でございますので、安中さんとのに説明と回答を求めるのは、私の年度内で、 やってしまいたいと思います。移行確認は今年度に行います。調印等については、また日程等もありますので次年度になるかもしれませんが、確認だけは今年度の中でさせていただきたいと思いますので、アンケート結果ということでご報告と今後の対応ということで、ご案内をさせていただきます。私の本日の挨拶については以上とさせていただきますのでよろしくお願いいたします。
会長ありがとうございました。それでは続きまして幹事報告、本田幹事より、お願いしたいと思います。
はい。こんにちは。それでは幹事報告をお送りいたします。前回の家族新年会の時にもお話がありましたが、神保凪君のご両親よりお気の御礼ということで、大滝会の方からお話があったとおりでございますが、会長宛てとそれから有志一同様ということで、2通お手紙を頂戴しておりますので、一応報告の方は前回報告させていただいた通りでございます。RY 第2560地区第 2回ロータリー財団セミナー開催のご案内、これから2月の16日ホテルニューオータニ長岡の方で行う予定でございます。締め切りの方が1月の25日。それから2013-2014年度山崎年度ロータリー財団地区補助金の活用に関わる申請受付についてということで、締め切りが2月の28日必着ということでございます。こちらの方は各担当者の方へ配布済みということでございます。 RY 第2560地区ロータアクトクラブ第43回地区大会本登録のご案内が参っております。3月の9日、締め切りが2月の1日でございます。日本ロータリー、新国ゴルフ大会のご案内が届いておりますが、こちらの方は3月の18日月曜日、琉球ゴルフクラブの方で行う予定となっております。例会変更でございます。中条ロータリークラブ2月の27日水曜日振り替休会、これは2月23日土曜日が別のためということでございます。続きまして中条体内ロータリークラブ2月の22日金曜日振り替休会、2月の25日月曜日、浅草ロータリークラブへメイクアップのためということでございます。続きまして、豊坂ロータリークラブ2月の26日火曜日が夜間例会ということでございます。以上でございます。
どうも、ご苦労さんでございます。続きまして、どんどんと、進行したいと思います。委員会報告の方は今のところ申し上げが出ておりません。田橋会員より、竹詰会の関係で、報告をしたいということで、申し上げが出ております。田橋会よろしくお願いします。
はい、お願いします。竹詰会のことに関しまして、皆さんにお願いというかお知らせといいますか、させていただきたいと思います。竹詰会の会長は柴田ロータリークラブの島谷ジュラスさん会長ですが、私いろいろ縁がありまして、竹詰会の今年100周年ですけれども、100年祭の実行委員会という組織が出来上がりまして、その実行委員会の実行委員長ということで実際いろいろ現場の作業もさせていただいてまして、その関係がありまして、この中央ロータリークラブの皆さんに、お知らせをしたいと思って、この場をお借りしました。大変ありがとうございます。手元に、お届けしました資料の通りで、この100周年の、スタートのセレモニーということで式典を2月3日に、学習センターで午後2時から式典の方を行いますので、これは竹詰会会員に限らずなんですね。いろんな広報にもお知らせしている通り、どうぞ皆さんおいでくださいということです。実は昨日の時点でも連絡が取れる会員の出席状況、あと関係する皆さんの出席状況を確認したんですが、300席のうちおよそ3分の2くらいまではすでに 予約で、まあ、それでもあと100人できれば会場満席にしたいなと考えていまして、式典が約1時間ほど、このあと1時間記念公演ありまして、この方が中島康夫さんといいまして、中央義士会という組織、これも102年続いている組織です。この理事長をされている方で、まあ、世間で言えば忠臣蔵オタクの一番なんて言いますか、大矢分という方ですが、この方が柴田に来て、柴田の皆さんにお話をしたいということですので、忠臣蔵、それから堀部安部の、オタッキーの話を聞いた人はぜひ無料ですので、来ていただき、その後講談があるという流れになります。ぜひ学習センターの会場を少しでもたくさんの方に来ていただきたいなと思いまして、この案内をお届けしました。締め切りが1月22日になってますが関係ありません。ファックスで連絡をいただければもちろん確認ができますし、まあ、万が一ファックスするのも忘れたけど朝起きて、いや、それ今日2時から何かあったなということでも来ていただいても結構ですので、ぜひともたくさん集まっていただければと思います。すいません、貴重な時間いただきました。ありがとうございました。
どうも、高塚にご苦労さまでした。今日は委員会報告なしと言ったんですが、国際法人委員会の方で報告事項があるということで、委員長の石井委員長が今日は欠席ですので、小野会長が代行してくれると、こういうふうになっております。一つよろしくお願いしたいと思います。
すみません、報告だけさせていただきます。今ほど佐藤さんからいただいたばっかりなんですが、中身を見ますと、竹と風の学校を支援する会の東京の会員内田正代さんっていう方なんだそうですが、この方が大学院の修士論文で、竹と風の学校に関わる、こういう修士論文を書いたんだそうですが、これを安西先生の方から、関係者に配るようにと言われて、送りますということだそうです。内容については聞きかじりだけなんで責任は持てませんというような文面でございますが、一応届いているということだけご報告をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
どうもご苦労でした。それでは時間の方もお質問ときます。ニコニコ、出席委員会より、出席状況の報告をお願いしたいと思います。
はい、出席報告を行います。1月9日でございます。会員48名、出席者33名、欠席者15名、メイクアップ6名で 81.25% でした。先週夜間例会1月16日、会員数48名、出席者32名、欠席者16名、メイクアップ4名で、修正出席率 75% でございました。本日23日、出席、会員数48名、出席者31名、欠席者17名となっております。以上です。
次はニコニコボックス委員会より、報告をお願いしたいと思います。
ニコニコボックスを報告させていただきます。高橋正明君、竹常会の高橋です。2月3日午後から竹常会100周年記念式典の案内を配布いたしました。誰でも参加できます。多数お集まりください。二口です。佐藤金一君、先週家族新年例会、とても賑やかで楽しい会でした。皆様ご苦労様でした。二口です。岩山浩一君、会員タッグはよろしくお願いいたします。三口です。小池博君、馬場玲子さん、城下町柴田全国造林合戦優勝おめでとうございます。これはここにいる会員もみんなそう思ってると思います。馬場さん、よろしくお願いします。日浦稔君、 今月よりお仲間させていただきました。よろしくお願いいたします。ニコニコと毎月ご協力させていただきます二口です。よろしくお願いいたします。渡辺久恵、私からですが、前回のニコニコボックス発表では文字が読めなくて息苦しかったこと、皆様にお詫びを申し上げます。その後、諸先輩方から以下のご指摘がありましたのでお伝えいたします。ボックスの内容は手短に記入し、文字は読みやすい筆跡にするように愛の無事を頂戴いたしました。皆様くれぐれもご協力をよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
どうも、楽しい状況ですの発表ありがとうございました。時間がちょっと、まだ早いんですけども、クラブ協議会、こちらの方に、移行したいと思います。プログラム委員会の方から、進行していただきたいと思います。
プログラム委員の有田でございます。今日は何も書いてございませんけれども、これからお話をさせていただきます。今回は簡易作話ということで、謎の多い根尾山光一さんをお招きいたしまして、裸になっていただこうというふうに考えております。あと質問の方は後ほど、例えば、料理がこれぐらいでやれないかとかいろんな相談もあると思いますけれども、それは、作話が終わってから受け付けるようにいたしますので、一つよろしくお願いいたします。以上でございます。お願いします。
はい、皆様本日ここに、お招きをいただきまして、しゃべられる光栄を本当にありがたく思っております。有田さん、ありがとうございました。まあ、私あんまり話はうまく方でございません。ですので極力嫌なんですが、どうしてもということで、言われましたんですけれども、正直申し上げまして聞く方も大変なんですよね、下手な話というのは。その辺を一つ30分ではございますが、よろしくお願いいたします。それでは、先日、まあ、本当であれば前から有田さんから、チャーターメンバーの話というようなことで、お話しあった時にですね、まあ、世界を股にかけておられる皆様方でも北朝鮮へマンガンボンゴで行った経験は多分ないだろうと、でその話をしようと思っておりました。まあ後で話できるかどうかなんですけど、そしたら先週ですね、有田さんと水島さんがお見えになって、まあ、この遠隔を作るからというようなことでいきなりですね、何代目ですかという問い合わせがありました。その辺からちょっと話をですね、まあ、最初の私のルーツという形でちょっとお話をさせていただこうかなと、内容を変えてみました。で一番最初の自己紹介ですか、これね、まあ、これも個人情報が入っておりますね。今年還暦だってね、これは余計なお世話ですけども、まあしょうがないですね。昭和28年の2月28日生まれでございます。まあ、柴田氏の一式で生まれたということになっております。家族は、今ここに出ております他にですね、もう2人、父親と母親も同居しております。まあ、職業は皆さんご存知の通り、料理屋をやっておるわけでございます。で次をお願いいたしますか。まあ、私 のルーツということになるわけでございますが、まあ、私の初代といいますか、まあ、これは子供の頃に、まあ、親戚が集まった時の会話の中で何回か聞いたなというようなことなんですが、以前柴田藩のお城の中で、まあ、その頃調理場というのか台所というのか分かりませんけれども、なんかそこで仕事をしていたという話を子供の頃に3回聞いたことがございました。それで幕末から明治維新にかけておそらく無職になるわけですよね。で魚をさばけるというようなことから多分鮮魚所魚屋になったんじゃないのかなというふうなのが、妥当な線かなと思います。それで、まあ、私が知ってる範囲内ですと、孫親、おじいさんになりますけども、じいさんとばあさんでしょうかね、 柴田の大地銀行を背にして約100メーター150メーターぐらい北の柴田川はあります。今はもう河川改修で小さくなりましたけれども、そのほとりで、魚屋をやっていたということでございました。で、私が子供の頃はすでに、よく遊びに行ったんですけれども、柴田市で最初にスーパーをやった魚六さんより前に、庭山総合食品というスーパーをやっておりました。魚六さんはそれをモデルにしてあそこへ、一番最初の店を出したんですけれども、最初からそういう、魚屋からそういう時代にスーパーになったわけですね。で、当時そのじいさんばあさんというのは、魚屋っていうのは今店を想像されるかもしれませんけれども、一心助けのような冷蔵庫も氷もない時代ですから、仕入れをするとすぐ売りに行かなければいけないというような時代だったと思います。で、その中で、柴田からですね、行商に出るわけです。それが、杉原って言ってましたから、いじみのでしょうかね、いじみの新保、それから河合家臣が入ったと。で、そこに河合家臣の線が出てくるわけです。で、2番目の転機がですね、昭和の、逆算すると昭和の10年前後かなと思うんですけれども、河合家氏の村長、当時宮野村長と言ってました。その方から、お客さんがよそから来ても昼食出す場所がないんで、河合家氏に来てくれないかと、場所を提供するというようなことで、河合家氏に、その柴田の魚屋をですね、子供に任せて、河合家氏に入るわけです。その後ですね、昭和24年ですか、うちの孫親っていうのは、子供が11名おります。うちの親父っていうのは9番目ですので、本来であれば親の後を継ぐ必要はないんですけれども、かわいらしい親がいるのに誰か面倒見てないというようなことで、うちの親父はそれまで国鉄に勤めておったんですが、24年に大量解雇という、人員が余って大量解雇になるそうです。それで、結局親の面倒を誰か見んじゃないです、ちょうどお前や、退職してルンペンなんだからお前見ろということで、親が、の面倒を見て、可愛がりに入ってきて、私が生まれるということになります。で、私はずっと可愛がりの おりましてですね、中学校を卒業するとすぐにですね、福島県の東山温泉、これ修学旅行のメッカですので温泉地はお分かりだと思うんですが、そこの向井滝というかなり格式のある旅館です。ここには私の、じいさん、おじいさん の弟、それとうちの親父の兄貴と2代続けてそこで修行しておりました。で、私もそこへ行けということで、兄弟ではないんですけれども3代続けてそこへ行くということになります。かなりの格式のある旅館でしてね、平成の初期だったと思うんですが、登録有形文化財に登録されたと言っておりました。いろんな明治大正を通じていろんな方がお見えになってますし、当時、皇族が来ると必ずここへ泊まるというような習わしになっておりまして、天皇陛下も何度かお見えになったそうです、昭和天皇で。私がいる時には来ませんでしたけれども、昭和天皇が来た時に、の料理の出し方ですね、作ったものをですね、紫外線というか、なんていうんですか、東海線行くと青い光の出る箱がありますよね、一旦あそこへ入れて、それで殺菌をしてからお出ししたそうです。そういう笑い話もねありました。いろんな方がお見えになったんですけども、野口英世が晩年じゃない、お母さんの晩年にですね、日本へ帰ってきた時に、旅行っていうんじゃないですよ、当時に来たって言ってましたね。で、その時の書も残っておりました。いろんな方がお見えになりました。大体収容人員で120名ぐらい、通常ですと7、80名ってところでございますか。そこに4年ほどお世話になりました。 で旅館の料理っていうのは大体1年に4回春夏秋冬にぐらいでね大きく献立を変えるのはその4回ぐらいです。ですのである程度比較的簡単な料理ということになるんでしょうかね。でそれはやっぱり退屈でつまらないというような面もありまして、その後人づてにですね東京の方へ、修行に出ます。行った先が紹介先がですね、まあ、銀座とは書いてありますけども、築地のすぐ脇です。ですので、築地までは、まあ、バイクで仕入れに行くと5、6分の距離ですかね。そんな場所でございました。まあ、東京の料理屋とは言ってもそんな大きいわけじゃなくて、最大収容人が、30名ぐらいですね。そこに板前が6名おります。前の向井崎にいた時は、収容人が100人ぐらいですけれども、そこもやはり5人ぐらい、だからかなり密度のこういう料理をやっぱり東京で、手間のかかる料理を作るというのが、東京でしたね。まあその後問題になるカンカン接待なんですが、私のその銀座の店では、農林省関係の方が頻繁にお見えになってました。で農林省の方から、各課の方からですね、依頼を受けます。今日は何人というふうに依頼を受けるんですが、支払いは各都道府県市町村の役場の方からお金が振り込まれるんです。その後分かったのが、 あれがカンカン接待かというようなことをですね後で分かりました。で本当にそういった意味では、東京 の霞が関の連中というのはあの頃自由勝手にやったんだなというふうな思いをいたしました。それで今現在そのままお家へ帰りましてですね、今の状態であるということでございますでしょうかね。昭和、56年に、今の場所に、移りましてですね、早30年以上経っております。そんなところでございます。これが今までの私の、まあ、力とのルーツでございます。
ちょっと早いですね。
じゃあ次行きますか。ロータリー演劇は私のスポンサーを言いなさいって言いましたよね。小林電機さん、城南ロータリーで今小林拓司君とおります。確か畑野さんと同級生ですね。彼のお父さん、が、中央ロータリーを作るときに、まあ多分割り当てでもあったんでしょうかね。私と、石坂店の店主石秀郎さんですか、この方と二人で入会を、渋谷さんは違いますよね。で多分2人だったと思います。で本当はってことはないんですけれども、その前にですねやはり城南さんの後の方からお誘いを受けたことがございました。しかしながら、まあ、ロータリーのロの字もわからなかったものですから丁重にお断りしたんですが、小林さんの場合はちょっと、お世話になったものですから、まあ、右も左もわからないまま、入らさせていただきまして現在に至るわけでございます。それが今ロータリアン歴でございますか。よろしいございますか。はい。それで朝鮮人民共和国を旅してというような題名でもってですね、ちょうどいいものがあったんですね。水島さん、それを引用させていただきました。で私が北朝鮮に興味を持ったというのは、まあ、前にもちょっと申し上げましたけれども、大陸間航空機を爆破した、テロリストですか、キム・キョンヒ、あの方の本を見てからなんです。まだか弱い女性がですね、ああいった任務に就く過程を書いた上下巻でしたけれども、女王の方はテロリストを起こすまで、下の方は韓国へ輸送されてからの自分の思いを綴ったものでございました。それでまあ、こんな国というかその彼女のお父さんというのは外交官をされていたんで比較的裕福な国だった、裕福な方だったと思うんですけれども、それでも、かなりの厳しい生活だったなというのが、読むと分かりました。 で彼女は朝鮮平壌外国語大学の日本科を専攻するんで、その辺から人生来るっていうわけですよね。で彼女のお母さんというのが繁門店のすぐ脇にケソンという都市があります。そこの出だったそうで、まあ、そのケソンというのはどういう町かなと思ったら、500年間、朝鮮時代というんですかね、首都があったところだということと、朝鮮人参が非常に、有名なところなんだそうです。でそこへ、そんな感じもありましたしね、その後、見た本で、北朝鮮脱出校という今朝鮮の東亜日報の、記者をやっておりますが、その後書く、平壌の水槽というものがですね、まあ、同じく北朝鮮を脱出する話なんですが、当時のブッシュ大統領に、見染められたあの気に入られましてね、あのホワイトハウスまで行った方です。そのアン・カン・チョルファンという方は、お父さんは、おじいさんかな、おじいさんは京都でパチンコ屋さんをしていた在日の方なんですね。その方が、向こうへ全部売って、北朝鮮に渡って、それで、まあ、日本を知ってるもんだから体制を批判したんだと思うんですが、余毒強制収容所というところへ入れさせられるんですが、おじいさんはいないんですけれども、おばあさんとお父さん、それと自分と妹と書いてありました。お母さんは向こうの実力者だと思うんだから、その難は逃れたというようなことでございましたけれども、収容所というと一言で言いますと、まあ、刑務所のようなイメージをお持ちになられると思うんですけれども、距離にして、東西南北とは書いてありましたけれども、縦が、40キロ、幅が30キロ、そういう2000メートル級の山々に囲まれて出口が1箇所だそうです。そこに約5万人が入れられているというようなことで、そこに9歳から19歳までそこに、いるわけですね。もう食えるものは何でも食っていかないと生きていられなかったと、家の中でのネズミをですね捕まえて食べるのが美味しかったというようなことも書いてありましたけれども、そういう生活をした方が韓国へ来てその敵を書いたわけですね、小説を書いたわけです。それでなんてすごい国なんだろうなと、またやはり興味を持ちました。でじゃあなんで北朝鮮と韓国が分断されてるんだろうというようなところまでやっぱり突っ込んでいろいろ調べると、朝鮮半島というのは日本の40年に当たりまして、統治されるわけですよね。韓国、日韓併合というような言葉で言われておりましたけれども、そうするとやはり日本の責任というのもかなりあるのかななんて個人的にね、そんなふうに思った次第でございました。でますます北朝鮮を行ってみて、この目で見てみたいなという思いの中で、たまたま目にしたのが、新潟キリスト教会が、万元本郷で行く旅を募集しておりました。それで私は何気なくそれに募集をいたしました。まあ、私がこれは人気があるんだから早く進けないなと思って、すぐ行った募集を、電話問い合わせをして申し込みました。で行った人間がたった9名でございました。いかに人気がないかということですよね。まあ、万元本郷、本当であると、9月の前半だったんです。それが急遽、旅行の1週間2週間ぐらい前に、北朝鮮の勝手な都合でもって、10月に1ヶ月遅れになりました。で理由が分からなかったんですけど、それでも行かれますかというふうに問い合わせをいただきまして、まあ、10月だったら比較的暇だったもんですから行きますということで行かせていただきました。それでなぜ1ヶ月遅らかせたかというと、この北朝鮮は今までウォンさんへで、ウォンさんの個人ですね、そこに新潟キリスト教会が、新潟県のどこかちょっと分かりませんけれども、元旦を利用して過去9年間お米を毎年送っていたそうです。で今度10年目の節目の年に行きませんかと募集というかその広告を出したんですね。そこに私がたまたま乗っかって、行きたいということで、募集、 募集されたところに、参加したわけです。非常にそれが素晴らしい旅行でしてね、いわゆる政府が、歓迎10年目の歓迎をしてくれるわけです。でこれはこの画像は今マンゴーに乗って、上の方から見た写真です。で次お願いします。あ、これも同じです。でこれは、北朝鮮のそのマンギョンの中の、夕食風景なんですけれども、この後分かるんですけども、ちょうど60周年記念という一つのイベントを区切りの年だったんですね。それで在日朝鮮人の、結構な方々でしょう。向こう行って分かるんですけれども、もうベンツがずらっと待ってました。でその手前の写真ですね、これその後これが我々を招待してくれた方々がですね、これマンギョンの船長です。ここまで招待して船を全部案内してくれるというのは圧遇でしたですね。はい、次、はい、これはウォンさんの会場から見たウォンさんの都市です。こうやって見ると非常に綺麗なんですけれども、これが近づいてきますとね、だんだん近づいてくると窓ガラスがないんです、ないところがたくさんあったというのが印象的でした。でこれを撮ってくれた方がですね、名古屋から来た在日の方で、こんな国だけども楽しんできてくださいっていうようなことを一言言われましてね、でこれが、ウォンさんに着いた時の向こうの方々が出迎えではないですね、見学でしょうかね、そんな感じで見えました。でこの写真はウォンさんの、委員長って言ってましたから、向こうの市長、今日本でいう市長クラスの人なんでしょう。そこへ案内して表敬訪問のような形させられましてね、向こうでお会いした方でございました。でこれが個人です。個人はもうたくさんある人です。でなぜそんなにたくさんあるのかなと思ったぐらいでした。でこれはそのうちの一つなんですけれども、ちょうど彼を持って、送ってご飯と一緒に彼を送ったそうですが、作り方を説明すればよかったなと言ってましたけれども、違う食べ方にされてたっていうようなことでしたね。スープのような形でね、食べてましたね。こんな感じですね。ちょっと辛くないなっていうようなことを言ってました。でこれは北朝鮮、ウォンさんから平壌へ向かう途中、約200キロあるそうです。高速道路とはいえ、道はもう穴だらけといいますか、スピード出して走れないような状態でしたですね。でこの写真は日本ではとても考えられませんけれども、豚を解体しました。途中その珍しさに写真を撮ってみたんですけれども、でこれはあの正面に見える真ん中の方、あの方は、日本局の局長とかって言ってましたけれども、小泉さん行った時の通訳をやってられた方なんですけど、見えますかね、その真ん中の方ですね。その方が歓迎晩餐会をですね、開いていただいたんです。その時の写真です。で左から一番左に見える方、それとその左の方2人ですね、この方は新潟に朝鮮学校ありますよね、そこの校長先生とその奥さんでした。この方も一緒に行った方々です。まだありますか。これはよく写真がご覧になれる、なんか今また作り変えてるっていう話はありますけれども、かなり高層のホテル だそうです。でこれは地下鉄なんですが、一箇所しか見せてくれないそうですね。駅はこことその隣の駅まで行くんですけれども、そこだけだそうです。一般開放されているところは。で60周年という節目の年だったもんですから、もう北朝鮮の各都市からいろんな方が来てまして、これは軍人が、来て、ちょうど昼食の風景なんですが、冷麺、韓国よりも北朝鮮の方が美味しいんだそうですね。その玉竜館というところへ、行った時の画像なんですが、地方から来る軍人がたくさん来ておりますこれもそうですね、同じです。これはよくお見えな、あの見る風景だと思いますけれども、とてもこの人間の大きさから比べると、とてもまだでかいものをですね、作ってる国なんですよね。これは小学校に、連れて行かれたんですけれども、行くと歓迎、まあ、観光客はみんなこうやって歓迎するそうですけれども、子供がこうやって踊って歌って、劇をやるんですよね。まあ、大した劇じゃなかったんですけれども必ずやるそうです。でこれが向こうの方に見えるのが、よく北朝鮮の軍事行使なんかで 見るところなんですけれども、この後ろの建物の中に、約1万人入るそうです。ここに我々を招待したかったんだそうです。で実際行った3日目か4日目にですね、ここにそのパレードがあるんですけれども、これ最後の方の画像を出していただけますか。はい、この画像がまあとにかく人であふれるんですね。平壌の人口は200万人って言ってましたけれども、ここに駆り出されてる人間が50万人だそうです。で昼と夜とこれをやるわけですよ。いや、この凄まじいこと。これはおそらく、テレビではないとは思うんですけれども、松明行進といいましてですね、その200万人、あ、50万人の人たちがみんなその松明を持って行進をするわけです。これは異様な雰囲気ですですね。まあ、そんな形で、北朝鮮の旅行を終わるわけですが、小国町の農家のやってる方が言ってましたけれども、田んぼは非常に密植だそうです。農家をやってしまうなんかはお分かりだと思うんですが、密植すれば多く米が取れると思うかもしれないけども、絶対取れないよってなことを言ってましたけれども、非常に密植で、田んぼのあぜ道、農道というのがないんですよね。ですからその米を取って運び出すのにどうやって運び出すんだろうなと思うぐらいの田んぼだらけでした。まあ、これも似たようなもんですね。中で表敬訪問をしてお礼を述べたようなところだったと思います。まあ、行った方はほとんどが、真ん中に見える左の方ですか、男性の方、この方は新潟県の、県の労働組合の委員長をした人だそうで、見れば分かるって言ってましたね。市の職員が、あ、これ道見じゃねえかって言ってましたから、 見る人が見れば分かると思うんですが、大体みんなそんなような形の労働組合関係の方が多かったです。で、全くの関係のないのは私とその国の農家の方2人ぐらいで、あとはみんなそのような形の方ばっかりでさ、そんなことで、帰りはですね、平壌からウラジオストクへ飛びまして、そこから新潟へ、帰ってきました。行くときは24時間、27、8時間かかったのかな。で、帰りは5時間ぐらいで帰ってきましたんでね、非常に、まあ、そういった意味では、楽しい旅行だったように思います。そんなところで時間がある程度来ましたんで、よろしくございますでしょうか。大変つまらないお話しまして申し訳ございませんでした。
どうもありがとうございました。先ほど話の中に写真で分かる人がうんって言ってましたけれども、根尾山さんも見る人が見れば分かりますので安心してください。それと同時に今日は枕を高くして寝ていただければと思っております。続きまして、何もございません。これで終了させていただきますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
それではお時間になりました。閉会の提唱を会長お願いしたいと思います。
はい、庭山さん、本当に貴重な映像と貴重なお話ありがとうございました。それでは、閉会いたします。